緊急事態条項についてお話ししますね。緊急事態条項は、災害時でもね、守ってくれません。まず、改正草案、自民党憲法のこの改正草案第98条、緊急事態の宣言。1番、内閣総理大臣は我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、その他の法律で定める緊急事態において特に必要があると定めるときは、認めるときは法律の定めるところにより閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができる。2、緊急事態の宣言は法律の定めるところにより事前または事後に国会の承認を得なければならない。3. 内閣総理大臣は全項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、または最悪の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて当該宣言を速やかに解除しなければならない。また100日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときには、100日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない。4、第2項及び、前項、第3項の、講談の国会の承認については第60条第2項の規定を順用する。この場合において同項中30日以内にあるのは5日以内と読み替えるものとする。で、もう1個、第99条、緊急事態の宣言の効果。1、緊急事態の宣言が発せられたときは、国会を定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出及びその他の処分を行い、地方自治体の、長に対して、必要な指示をすることができる。2、全項の政令の制定及び処分については法律の定めるところにより事後に国会の承認を得なければならない。3、緊急事態の宣言が発せられた場合には何人とも法律の定めるところにより、当該宣言にかかる事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、19条、第21条、その他の基本的人権に関する規定は最大に尊重されなければならない。4、緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する機関、衆議院は解散されないものとし、両議員の議員の任期及び、選挙期日の特例を設けることができる。要するにね、98条は宣言についてを述べていて、99条は宣言した後どうなるかってことを述べています。要するに、ここで言っていることは、99条の効果、だから、内閣に第一項のこの内閣に、全部の権力が集中します。災害があって、内閣ができるからいろいろできるからいいじゃんって言っていますけれど、これね、落とし穴があります。皆さん気づいてませんけれど、災害とかに、例えば津波とか地震とか、千葉県のそういう、台風にですね、台風とかでもそういった災害が起きた時に内閣が行動できるように緊急事態を宣言すると言ってるじゃないですか。そういうふうにできたらいいじゃないのって、そういう、軽い気持ちで思う人って、思っても仕方ないですよ。だってこういうふうにしか紹介されてないですから。これね、別に助けるとは言ってないんですよ。一言もね。勝手にさ、 思い込んでるけれど、皆さん思い込んでるけれど助けてくれはしません。助けるあしないかどうかも言ってないですね。助けるとは一言も言ってないし、助けないとも一言も言ってない。それに関しては一言も言及してないんですよ。勝手に思ってるだけで、私たちは勝手に思ってるだけで、その緊急事態を宣言して内閣に全部の権力が集中したとしても、その被災者を助けるかどうかまでは言っていません。むしろね、これさ、見捨てられるんではないかなっていうふうに危惧してますね。なんでかというと、この改正草案第24条の、これ24条ね、ちょっと見ないと、家族婚姻等に関する基本原則、第1項で、家族は社会の自然かつ基礎的な部位として尊重される。家族は互いに助け合わなければならないっていう、この第1項、第24条の第1項が、これがかなりくせ者で、だから天変地異起こって、内閣が全く手に負えなくなったら、その責任を放棄していいっていうことを意味してます。だからもう手に負えなくなって、だから救助活動ができなくなったら、もうあとはあなたたちでやってね、あなたたちの自己責任でやってねって、そういうふうに無責任に言うことができてしまいます。で、もう一個、今ね、自衛隊がね、いろいろ給水とかさ、食料の配給とかしてくれてますが、9条ね、この改正法案の9条だから、9条の2、国防軍、まあいろいろ国防軍、つまり軍隊だから、戦争のために駆り出される、だから自衛隊っていうとね、やっぱり自分の国のそういう何かしら、平和維持活動かな、救助活動とかそういうことをやるんだけれども、軍になるとそれがもう戦争一直線になるのではないかって私は危惧してますね。だから戦争の民衆の助けるためにやるわけではなくて、つまり内閣のメンツを守るために動かざるを得ない。だからお国のために、血を流す。だからそのためには被災者のことも見捨てろっていうふうに、そういうことがまかり取ってしまうんですよ。だから自衛隊じゃないから、今までの自衛隊じゃないから。だからね、緊急事態条項が発令されても、なるとは限らん、助けてもらえないという可能性が高くなりますね。今でさえこんな感じなのに、緊急事態条項との宣言と、この第24条の第1項のこの家族は助け合わなければならない、これがかなりの癖者だと思います。本当に。だからそこら辺もね、やっぱり全文から第102条まで全部読んどかないと、あなたたち本当にね、あなたたちじゃなくて私たちはね、何もかも権利をね、剥奪されますね。そこやっぱり落とし穴がだいぶあるから気をつけないといけません。はい、では最後までお聞きいただきありがとうございます。では、さようなら。